2020年クリスマスメッセージ恐れるなという主題でルカによる福音書2章1節から14節です。イエス様がお生まれになった時の状況は今日の冒頭2章1節が短く伝えています。その頃全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出たとあります。これはさらっと書いていますけれども、当時の社会全体に大混乱をもたらしたはずなんですね。というのは、有無を言わさず強制的に、いわば Go Home キャンペーンですよ。 Go to トラベルじゃないです。 Go Home なんです。で、その目的は2つあります。徴税と徴兵なんです。ただしイスラエルだけは徴税のみであって徴兵は免れていたということが知られています。ですから目的は税金なんです。故郷に帰らない人は厳罰を持って臨みました。これは本当に GoTo トラブルだと思いますね。ただ人々はローマの権力に対して恐れを持っていましたから服従しました。ただ心には大きな不平と不満があったはずです。なぜこの時期に家に帰らなくちゃいけないんだ。これはローマ全体では14年ごとに行われたと言います。自分のお金で帰らなくちゃいけないんですよ。割引なしです。全部自分で払わなければいけないということでですね、仕事も全部休んで帰らなければならないということで、人々の心には大きな不平と不満、でもそれ以上に恐れがあったわけです。処罰されては嫌だというふうなことでですね。そうしますと、今私たちの世界は新型コロナの災いで混乱していますけれども、この状況と似ている点があると思うんですね。いわばクリスマスに人々の心は恐れたということです。そして混乱があったということなんですね。新型コロナ感染への私たちの恐れはあります。いろいろな法律が出たり取りやめになったり、朝令暮改の状況の中でいろんな不平と不満、でもそれ以上に不安もあるわけなんですね。そういう意味で時代状況は異なるわけなんですけれども、似ている点もあるというふうに言えるわけなんですね。クリスチャン新聞とか、それからキリスト教の月刊誌を見ますと、実は何人かの牧師にも感染者が出ているようです。その人たちの寄稿文が載っていたので読んでみましたけれども、ある人が言ってました。どうして私がという思いになったと。自分なりに精一杯気をつけていたけれども、なぜ私が。で、病院に収容されて死の危険を告知されたそうです。朦朧とした頭の中でですね、でもスマホを見たところ、奥さんがフェイスブックに皆さんお祈りしてくださいということで登園要請をしていたそうです。で、多くの書き込みがあってですね、で、その祈りのコメントでもって、まず私の心が癒された、そして回復して今こうして寄稿文も書くことができるんですというふうに話していましたけれどもね。その方が言ってました。受胎告知の時ですね、おそらく御使いの言葉を聞いたマリアもどうして私がという思いになったのではないだろうかというふうに言っているんです。で、今日は3組の恐れから喜びへと変えられた人々をご一緒に見たいと思うんです。第1はマリアとヨセフです。第2はザカリアとエリサベツ。第3には羊飼いたち。この3組の人々を見たいと思います。まずマリアなんですけれども、ルカ伝の一章の方にですね、あの有名な受胎告知のところがあるわけなんですが、御使いがマリアのところに来てこう言いました。恵まれた女よ、おめでとう。主があなたと共におられます。恵まれた女よ、おめでとう。これがラテン語で言いますと、アベマリアになるわけですね。しかし、この言葉にマリアはひどく胸騒ぎがした。この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていたとあります。その時に御使いが言った最初の言葉が、 恐れるなマリアよという言葉だったんですね。そしてこのように御使いは続けています。恐れるなマリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高きもののこと唱えられるでしょう。そして主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょうと告げたんです。そうしたところがマリアは御使いにこのように言いました。どうしてそんなことがありえましょうかと尋ねたところ、聖霊によってあなたは身ごもったのだというふうに言われたわけですね。マリアの心をよぎるものはいろいろな思いで、どうして私がという思いだったと思いますけれども、マリアに御使いはこのように言いました。聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と唱えられるでしょう。あなたの親族エリサベツも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに早6ヶ月になっています。神には何でもできないことはありませんと言ったところ、マリアは私は主のはしたまです、お言葉通り好みになりますようにと言ったところ、御使いは彼女から離れていったとあります。ただマリアと許嫁の関係にあったヨセフもやはり恐れたんですね。このことはマタイ伝の方にありますけれども、マリアがそのように子供を宿したということが分かった時にですね、彼は密かに離縁しようと決心した、婚約を破棄しようと思ったというあります。その時に主の使いが夢に現れていったんですね。ダビデの子ヨセフよ、心配しないで、マリアを妻として迎えるがよい。この心配しないでと口語訳は訳されていますけれども、これは紛れもなく恐れないでという言葉です。やはりヨセフも恐れたんです。でも御使いの言葉を聞いて、マリアを妻として迎えること、彼は心に決したわけですね。マリアもヨセフも恐れたわけなんですけれども、マリアは御使いの言葉の中にですね、親類のエリザベスも老年ながら子を宿しているということを聞いて、エリザベスをユダの方に行って訪ねることにしました。そして訪問してみたところ、ザカリアとエリザベス夫婦にこんなことが起きていたということを知ったんです。ザカリアはその年に祭司に選ばれました。でその年の祭司になりますと、聖女に入って奉仕をする務めになるわけですね。これは人生に一度あるかないか、彼はその年に当たったんです。そして聖女で奉仕をしている時に御使いが彼に語りかけたというわけなんですね。それがルカ伝の一章の方に10節からこのように書かれていますね。香を焚いている間、多くの民衆は外で祈っていた。すると主の御使いが現れて香壇の右に立った。ザカリアはこれを見ておじまどい、恐怖の念にとらわれた。そこで御使いが彼に言った。恐れるなザカリアよと呼びかけています。あなたの祈りが聞き入れられたのだ。あなたの妻エリサベツは男の子を産むであろう。その子をヨハネと名付けなさいと言ったんです。彼はあなたに喜びと楽しみとをもたらし、多くの人々もその誕生を喜ぶであろうと、喜ばしい訪れを告げたんです。高齢になっていましたから子供はもうできないんだと諦めていたんですけれども、その祈りは聞かれたという喜ばしい訪れに対してですね、ザカリアはこう言ったんです。18節、するとザカリアは御使いに言った。どうしてそんなことが私にわかるでしょうか。私は老人ですし、妻も年をとっていますと言ったところ、御使いが答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルであって、この喜ばしい知らせをあなたに語り伝えるために使わされたものである。時が来れば成就する私の言葉を信じなかったから、あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで物が言えなくなると言われたんです。実際そのことが、洗礼者ヨハネが生まれるまで彼は口が聞けなくなるわけなんですけれども、皆さん思いませんか。マリアはです、どうしてそんなことがありえましょうかといったところを、あなたは聖霊によって身ごもると言われただけです。 ザカリアはどうしてそんなことが私にわかるでしょうかと言っただけなのに口が聞けなくなる。一体何なんだろうこの違いは、思いますね。同じような返事をしたはずなのに、ここはですね、彼らの返事は微妙に違っているんです。ザカリアの場合はですね、このように御使いに聞いたんです。何によって私はそのことを知りますかと言ったんです。これを無教会の塚本さんという方はですね、このように訳しています。子を授かるその証拠は何でしょうかと言ったんです。そうしたところが御使いは、うん、証拠か、あなたは口が聞けなくなるというわけなんです。じゃあマリアはどうだったのかというと、マリアの方はですね、直訳するとこのように尋ねているんです。どのようにしてそのことは起きるのでしょうかといったところ、聖霊によってあなたは身ごもるのだと。微妙な違いに見えますけれども、片方は証拠を求めたんです。マリアは御心が好みになりますようにとお答えしたわけなんですね。そのような出来事がザカリアとエリサベス夫婦に起きていた。彼らもでも恐れたわけなんですね。マリアも恐れました。ヨハネも恐れました。ザカリアも恐れました。そしてやがてザカリアとエリサベスには洗礼者ヨハネが生まれるわけなんですけれども、彼らの名前はね、非常に信仰的なんです。エリサベスという名前はですね、私の神の誓いという意味なんです。それからザカリアという名前はですね、神は覚えて忘れないという意味なんです。それから生まれてくるヨハネ、これは神は慈しみの方。この3つの名前はつなげると一つのメッセージが出てくるんです。私の神は誓いを覚えて忘れない慈しみの神様という、本当にそのようになったわけなんですね。御使いは言いました。あなたの祈りが聞き入れられたと宣言したんです。そして翌年、洗礼者ヨハネが生まれているということなんですね。さて第3番目、羊飼いたちです。イエス様の誕生はこの羊飼いたちに告げ知らされました。その時の様子がルカ伝の2章8節からお読みいたします。さてこの地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。そして御使いが言ったんです。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方はおそろが布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。そうしたところが、天のおびただしい軍勢が現れて御使いと一緒に神を賛美していた。意図高きところでは神に栄光があるように、これは先ほど私たちが歌った歌ですね。グロリアインエクセルシスデオ、意図高きところでは神に栄光があるように。そしてヘンデルもメサイアの中でですね、グロリアコーラスを歌っていますね。グローリーとガーディンダハイエストという歌があります。まさしくその賛美を御使いと天の軍勢が神に捧げたというわけなんです。羊飼いたちは大きな喜びに満たされてベツレヘムに急いだわけです。そしてその通りのことを見たので、彼らは神を讃えながら帰っていったと記されているわけですね。クリスマスの非常に有名な出来事なんですけれども、クリスマスは私たちにとって喜びの時なはずなのに、聖書に出てくる多くの人々が恐れたというふうに書かれているわけなんです。特にこの3組の人たちは御使いと出会った時に大きな恐れを覚えたと書かれていましたね。これはどういうことなんでしょうか。私たちは聖なる方にお会いする時に、その御前で自分の罪と汚れの深さを知るはずなんです。神様の御前に立った時、私たちは大きな恐れを覚えると思います。そしてわかるんです、自分はこんなにも汚れて罪深いんだ。この恐れの根底にあるものは何でしょうか。それは汚れた自分が神の国ではなく 黄泉の国に行くのではないかという死への恐れです。神なき世界へ行くのではないかという死の恐れなんです。死は誰にでも望みます。でもその後に黄泉の国に行くのではないかというそういう恐れが根底にあるのではないかと思うんですね。そして事実、この三組の人々は本当に恐れたんです。この恐れを取り除くためにイエス様は来られたと御使いは羊飼いたちに宣言していますね。あなた方に告げる、すべての民に与えられる大きな喜びというふうに御使いは宣言したわけなんですけれども、一体ここで全ての民に与えられる大きな喜びって何なんだろうか。実はこれが具体的には語られていないんです。でもそのことをはっきりと身をもって知ったのはザカリアなんです。ザカリアはルカ伝の一章にですね、ザカリアの賛歌を残しています。それが一章の67節からこのようにありますね。三つのことが語られていると思います。第一のこと、67節から、ザカリアは聖霊に満たされ予言していった。主なるイスラエルの神は本べっかな。神はその民を顧みてこれをあがない。私たちのために救いの角をしもべダビデの家にお立てになった。古くから聖なる預言者たちの口によってお語りになったようにというふうに言っています。神様は民の罪を許すための救い主をお立てになるということです。そして71節からこのように言っています。私たちを敵から、またすべての私たちを憎む者の手から救い出すためである。こうして神は私たちの父祖たちに憐れみをかけ、その聖なる契約、すなわち父祖アブラハムにお立てになった誓いを覚えて、私たちを敵の手から救い出し、生きている限り清く正しく見前に恐れなく仕えさせてくださるのである。これは私たちを敵の手から救い出してくださる救い主が現れる。本当の敵は目に見える敵ではないんです。実は私たちのうちにある神なき死です。神がおられない黄泉の国に行ってしまうこと、これこそ本当に恐るべき敵なんです。そのことを根本的に解決するためにイエス様を送ってください。そしてザカリアたちにはその道の準備を、道備えをするためのヨハネを送るということをですね、御使いは約束しました。それでこのように彼は歌い継ぐわけです。76節から、幼子よ、これは洗礼者ヨハネのことですね。幼子よ、あなたは意図高き者の預言者と呼ばれるであろう。神の御前に先立って行き、その道を備え、罪の許しによる救いをその民に知らせるのであるから。これは私たちの神の憐れみ深い御心による、またその憐れみによって日の光が上から私たちに臨み、暗黒と死の影とに住む者を照らし、私たちの足を平和の道へ導くであろうと、ザカリアは神様に賛美の歌を捧げているわけなんですね。まことの敵は目に見える敵、あるいは目に見えないものではありません。私たちの中にあるこの私たちを黄泉の国に引きずり込んでしまう罪なんです。それを根本的に解決するための救い主の誕生だったんですね。さて、冒頭で新型コロナに感染したある牧師のことを紹介しましたけれども、その人はこのように語っています。今年は頻繁に人類が新型コロナウイルスに打ち勝つことができるかという話題を耳にします。私たちには思い起こすべき聖書の話があります。それはイエス様の弟子たちが病気を癒すことができなかったとき、その理由をイエス様がこう答えられたところです。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。マルコによる福音書の9章29節の言葉です。そして彼はこのように続けています。今年のクリスマスは私たちの教会もそうですが、例年のようにプログラムを行うことができない教会がたくさんあると思います。今年はへりくだって神にもろ手を挙げて降参し、救い主イエス・キリストを待ち望み祈る時としましょう。主は私たちの祈りを用いて御業を行われます。今年 私はそのことを体験しました。御国が来ますようにと結んでいます。今日は恐れるなという主題でイエス様の誕生の時の様子をご一緒に見ました。私たちは人生でさまざまな恐れを抱きます。しかしその奥底には罪による死への恐れということが根本的にあると思います。しかし愛の神は言われます。恐れるな。なぜならこの問題を根本的に解決する神の御子なる救い主イエス・キリストが私たちの世界に来られたからです。そのことを宣言する御使いの御言葉をもって結びたいと思います。恐れるな。身をすべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。感謝してお願いいたします。天の父なる神様、全世界で今私たち人間は目に見えず生物とも言えないと見下していた生き物を戦々恐々として恐れています。こんなにも私たちは弱く愚かな存在であることを思い知らされています。しかしもっと恐れるべきは愛なる神様のおられない黄泉に下ることです。そのようなことにならないようにと神様は御子イエス様をこの世に送ってくださいました。感謝いたします。イエス様による罪の許しのみが私たち人間が救われる道です。御子を信じていただく平安を多くの人々が知ることができますように、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。